皆さん、おはようございます。夜に聞いている方はこんばんは、お昼に聞いている方はですね、こんにちは。イカイチカワ第213回目ですかね、この放送は。はい、イカイチカワ第213回目の放送がたった今、始まりましたけれども、私はですね、このイカイチカワという名前のポッドキャストの、メインパーソナリティのうちの一人であるノスタルジー鈴木という市川市民です。で、普段であればですね、もう一人のパーソナリティである稲村ジェーンさんというですね、方と二人一緒にお送りしているという、そういう番組なんですけれども、で、今日はですね、稲村ジェーンさんが飼っているペットの餌を買いに、ちょっと今日は行くためにですね、収録に参加できないと事前に、申し出がありましたので、残念ながらというか幸いながらというか、私、ノスタルジー鈴木が第213回目の放送一人で、お届けすることになりました。このイカイチカワはですね、もうすでに210何回も放送してきていますけれども、千葉県の市川市に住んでいる、私ノスタルジー鈴木や稲村ジェーンさんがですね、この市川市に関する様々な出来事とか人物とか歴史とか、そんなことについて話したり話さなかったりするというポッドキャストでございまして、2020年の夏からですかね、2020年の8月から放送を開始しております。で、それで今日は13回目ですかという、ことなんですけれども、実はですね、私や稲村ジェーンさんはですね、市川市で街づくりを行う NPO 法人のフリースタイル市川のメンバーであると、同時にですね、最近ではですね、市川 CN ネットワーク、この CN っていうのはカーボンニュートラルっていうことなんですけども、市川 CN ネットワークというですね、これ団体というものではないんですけれども、市川市でそのカーボンニュートラルを目指す活動、あるいはそれに関連する活動をしたり、あるいは、そういうことを考えていこうという人たちが、緩くつながるネットワークというものを形成しているんですが、これのことを市川 CN ネットワークという名前で、になっておりまして、これのことをこれがその市川 CN ネットワークなんですけれども、稲村さんはかなりそのネットワークの中心的な人物として活動しておりまして、私ノスタルジー鈴木はですね、そのネットワークの中では中心ではなく周辺、脇の方にちょこんとこう存在しているという、そういう立場なんですが、他にもかなり、彩り豊かなですね、個性的なパーソンが参加しているこの市川 CN ネットワークなんですが、この市川 CN ネットワークもですね、今回協力という形で関わっている一つのイベントが、この度ですね、この2025年の5月18日に行われます。市川市で行われます。これ、ちょっと今日はその話を少ししたいなと思っていまして、本日が2025年の5月の4日、収録日が5月の4日ですね、ゴールデンウィークなんですが、2週間後ぐらいですか、5月の18日の日曜日にですね、場所は南行徳の市民談話室というところでですね、その、住所としては市川市南行徳1丁目になります。1-21-1にあるですね、南行徳市民談話室。この多目的ホールというところで行うですね、イベントがあります。題して、明日の市川。カタカナで、明日の市川。ボリューム2と。実はボリューム1がですね、少し前に行われたということは、このイカイチカワでもお話をしましたけども、このボリューム2が行われます。明日の市川ボリューム2、みんなで考える市川の未来という名前のイベントになっていまして、このイベントと言ってますが、この5月18日の時間は14時から16時半、無料で参加できるんですが、竹内先生という建築家の方からですね、講演があります。建築家の方でですね、講演のタイトルとして、健康省エネ住宅の進めというテーマになって、テーマでご講演がありまして、その話をみんなで聞いた後にですね、参加者、全員が参加する、参加者が、関わるですね、ワークショップも行おうと考えていまして、みんなでその、竹内さんのお話を聞いて、省エネとか健康に良い住宅っていうのはどういうものかっていうような話をしながら、市川のその未来みたいなことを考えていこうという、そういう話。というとちょっとですね、建築の知識とか持ってないんだけどとか、そういう専門的な 知見とか、あるいは自分にその鋭い意見が言えるのだろうかということで参加を躊躇してしまう方がもしかしたらいるかもしれませんけど、そういう躊躇は一切必要ありません。必要ありませんというか、まあ私もそういう建築の知識とかもないですし、ないんですけれども、むしろそういう人が、ちょっとした工夫でですね、住みやすい、家づくり、それから街づくりを行ったり考えていくことができますよと、そういうテーマで、行うイベントというふうに位置づけています。で、さっきですね、市川 CL ネットワークは協力という形だというふうに申し上げましたが、主催するのはですね、市川市なんですね、市川市のカーボンニュートラル推進課です。市川市のカーボンニュートラル推進課の方が、まあ、主催メインで、このイベントを、行うというわけです。で、まあ、市川 CL ネットワークのメンバーでもある、私、ノスタルジー鈴木とか、稲村ジェーンさんは、まあ、この当日も参加する予定でですね、特に、まあ、あらかじめ申し上げると、私は、まあ、司会では多分ないんですけど、このイベント会の冒頭でいろいろとちょっと、前回の明日の市川ボリューム1の振り返りとかですね、この明日の市川というのはどういう考えでこう行っているかみたいな話をしようかなと思っているということでございます。というわけで、5月の18日日曜日、14時から16時30分ですね。南行徳で行われるこのイベント、市川市のウェブサイトとか、あと、この市川 CN ネットワークのウェブサイトとかインスタグラムでもですね、このイベントへの参加の、まあ、イベントの概要の紹介、それからイベントへの参加の申し込みが必要なんですけども、この申し込みフォーム、インターネットから申し込むためのフォームというものもこちらにリンクを貼っていますので、ぜひチェックしてほしいのというふうに思っております。市川市の、カーボンニュートラル推進課の方では、新しくですね、市川カーボンニュートラルプロジェクトという、まあ、名前のついたプロジェクトも走らせて、ということになりまして、そこの中でこの明日の市川を定期的に行っていくということです。はい。というわけで、市川の未来を語り合う連続企画の第2回が5月の18日に行われますよということで、この市川のリスナーさんにもぜひ参加してほしいなと思っていまして、まあ、参加したらですね、まあ、市川 CL ネットワークとか、市川カーボンニュートラルプロジェクト、明日の市川、こういったものへの関心、というのはもちろん示していただくと嬉しいんですが、いか市川を聞いて、参加しましたよと言っていただければですね、ものすごく私や稲村さんが喜びますので、そのあたりも、ぜひですね、参加したら、勇気を振り絞らずとも声をかけていただければなというふうに思っています。はい。それからですね、さっき稲村さんとか私はフリースタイル市川っていう街づくりの NPO をやってますよと話をしましたけど、ちょうどですね、まあ、この4月、先月からですね、フリースタイル市川の、第6期、第1期、2期、3期という数えて第6期が始まりましたが、ちょうどですね、今、第5期の、活動実績の報告資料というものを作っているんですね、メンバーで。それから第6期の、事業計画も立てているところなんですけども、まあ、そんなにその、いわゆる民間企業みたいな、上場している企業みたいなものではないのでですね、厳密にその株主の人にそう、こういう約束をしてですね、今期はこういうことをやっていきますとか、いうほどの、プランを立てているわけではないんですが、とはいえ、1年間通じてどんなことをやっていこうと思っているかということを、まあ、メンバーで共有するっていうこともそうですし、それから関わってくれている皆さんとか、特にフードバンクについては、ご寄付をいただいている方もいらっしゃいます。まあ、フリースタイル市川の活動を支援するって意味で、寄付いただいている方なんかもいらっしゃいますが、特にそういう応援してくれている皆さんに向けて、情報を出していくっていうこともありますし、こんな活動を去年はしました。昨年度はしました。今年度はこういうことをしたいと思っています。ということで、共感を集めるっていう活動も、街づくりを行う私たちにとって必要なのでやっていこうかなと思っています。でですね、まだ正式なところが、まあ、内部では議論をかなり進めているんですけど、皆様に向けて広く発信はまだしてないんですが、フリスタフレンドショップかな、というお店さんの仲間の募集もこれからしていこうかなと思っています。まあ、これについてはまた、決まり次第、フリースタイル地下のウェブサイト、SNS の X、インスタグラム、Facebook、あるいはこのイカイチカでもですね、伝えていければなというふうに思っています。はい。というわけでいろいろとお話をしてきましたが、ちょっとですね、なんだろうな、私が最近読んでる本の話でもしましょうかね。まあ、いろいろ本は常に読んでいるんですが、例えば昨日読んだ本をちょっと、昨日何の本読んだかというとですね、私毎日何の本を読んだかを手帳に書いてるんですが、 昨日読んだ本の一部を紹介しますと、まず一つがですね、角川新書から発売されている問いかけが仕事を作る野々村健一さんという、野々村誠さんじゃないですよ、あのいいとも青年隊の野々村誠さんじゃなくて野々村健一さんという方の書いた問いかけが仕事を作る角川新書ですね、940円プラス税という本。これはですね、まあどっちかというと私がビジネスっていうかですね、仕事とか、まああの、街づくりの NPO の活動なんかにもかなり、良い影響を、与えてくれるだろうなと思いつつ読んでいる本なんですが、もともとは2018年に発売された、01の発想を生み出す問いかけの力というものなんですが、これが、いつですかね。2年前、2023年に文庫化されたということですかね。はい。というわけで、何かというか、この方の、野々村さんはですね、アイディオっていうですね、アイディオって言うんですかね。そうです。アイディオというですね、まあ、デザインシンキングとかで知られるような会社ですかね。こちらの日本法人の立ち上げに参加して、いろいろと活動されてきた方、なんですね、もともと。でですね、私も、デザインシンキングというものをですね、昨年ですね、ちょっと地域の仲間たちから、学ぶ機会がありましてですね。で、一回研修に参加したり、ワークショップにも2回参加したりしてですね。で、まあ、本も読んでみたいなと思って、その、まあ、デザインシンキングのみならずなんですが、デザインシンキングに造詣の深い方が書いた本というものを読みたいなということで、そのうちの一冊、チョイスした一冊がこの問いかけが仕事を作るという本でございます。かなりですね、その、何ですかね。ちょうどこの、もともと2018年に発売されていたこの本が、2023年ですか、に、文庫として再発売されて、一つの章丸ごと追加も、加筆もされているんですが、2023年に確かオープン AI 社がですね、出したチャット GPT っていうのが、このかなり世界的にこう、衝撃を持って受け取られた時期だと思いますが、生成 AI 時代が到来したということで、ますます、問いを作る力っていうか、いかに良い問いかけをすることで、まあ、仕事を作るってありましたけど、新しいアイデアをこうジェネレートしていく。生成 AI はこのジェネレーティブ AI なんていうふうに言いますけど、AI 自体がいろんなものを生成してくれるんですが、問いを作って、それが新しいアイデアとか仕事を作っていくと。AI を間にかますにしてもですね、この人間がこう、どんな問いかけをするかっていうこと自体がまあ問われてくるんだよという。問いかけをするかが問われるって問いってなって、ちょっと周りくどいというかよくわからなくなってきますが、まあその、どういうことを問いかけるかっていうこと自体がとても重要だよということをこう歌ったような本になっているかなと思います。かなりですね、まあこの本を要約することも私にはできないというか、要約するようなタイプの本でもないかなとは思っているんですが、かなり面白い本ですね。全6章からなって、6章目が生成 AI、要は2013年に書き足された部分です。第6章、生成 AI が台頭する時代の問いかけとは、というのが書き足されてますが、まあ、1章から5章までも、かなり、まあ、私、本読むときに線引いたり、付箋貼ったりしながら、折り曲げたりしながら読んでますが、第1章、これからの時代に求められる力とは何だろうか。第2章、01の発想に役立つのはどんな問いか。第3章、問いかけは組織をどう変えるか。第4章、問いかける力を磨くためにできること。第5章、仕事を、人生を楽しくするために今日から何ができるだろうかと。そして第6章が生成 AI が台頭する時代の問いかけとは。というわけですね。かなり面白い本です。まあ文庫で非常に読みやすい本ですね。はい。まあいろいろな、ことが書かれているんですが、まあこういう本を私は読みましたよということで1点、昨日読んだよ。昨日だけじゃなくて、まあずっと、断続的に読んでいる本ですね。それからですね、昨日読んだ本。漫画家の千葉哲也さんですね。明日のジョーとかで知られる。千葉哲也追想短編集という、本。割と千葉さんの長いキャリアの中でも最近出た本ですね。はい。こちらは小学館から出てる、漫画で1500円プラス税というわけですね。2021年の5月に初版が出ていて、その時に私は初版の第1刷りを買っておりますけれども、これはですね、キャリアの長い千葉さんが書いた短編集なんですが、収められている短編が4、5個ありまして、4、5作品ありますね。4、5作品というのは一つの作品は上下になって、前編後編になっているからということだと思うんですけれども、 はい、前編後編ですかね。はい。でですね、この収められている短編は、古いものは、最も古いのが2003年、つまりもう12年前のに発表されています。一番新しいものは2021年。まあ一番古いのは2003年なんですが、その後のものは2008年に発表されたものが3作。まあ2008年というと最近のように思うかもしれませんが、実はもう十何年も前なんですね。それから一番新しいものは2021年ですね。まあ4年前のもの。これが一番新しいものです。はい。でですね、その千葉哲也さん、いろんなその作品を書かれてますが、ここに載ってるものについて言うと、戦後、まあその終戦を迎えた、この方はですね、満州ですかね。満州だったかな。そうですね。中国の新天というんですかね、現在の新洋というところで、生まれたんですかね。あるいは育ったのかな。まあ終戦を迎えた時に中国でその終戦を迎えまして、で、非常に大変な思いをして日本に帰ってきてっていうような体験をしているんですけども、このことをこう綴った、本、あの話が短編の第最冒頭に収められています。はい。で、まあその後も、この、追走なので、追走ですね、追走。追いかける思いとかいえ追走ですね。つまりご自身の記憶をたどって書かれたような短編がいろいろと収められてますよと。はい。ご自身が漫画家として若い頃、この、すごく大変ながらも楽しいながらも大変な生活を送っていた頃のですね、いろんな、まあ、青春期みたいなものなんかも書かれていたりしますね。もちろんこの方はですね、知ってる方は多いと思いますが、絵がですね、非常に素晴らしくてですね、まあ、なんていうか、よくそのライムスターの歌丸さんなんかがラジオ番組、アフターシックスジャンクションなどでも言及されていますけれども、いわゆる、手前側と背景ってこうありますが、背景まで書き込まれていて、で、背景によく、いわゆるモブキャラというかですね、背景に埋まっちゃってるような人物が、一般的な漫画だとよくありますが、千葉哲也先生のですね、作品では、背景に登場する、そのまあ、ものもそうですが、人間なんかもすべてですね、歌丸さんの言葉を借りれば、まあ、平等にというか、むしろ背景の存在にこそ光を当てて書いているような節もあるというかですね、はい。要は、手前と背景とか、表と裏みたいなことよりではなくて、すべてにこう同じ眼差しを、まあ、眼差しているというか、同じ視線でこう投げかけているようなところがあるというのが、こう、ありますが、実際そのように書かれているなと私も改めて読んで思っています。はい。明日のジョー、さっき明日のジョーっていうことを言いました。ボクシング漫画ですね。それから、野谷松太郎という相撲漫画。それから、少年よラケットを抱けというテニス漫画とかですね。剣道漫画の俺は鉄平とか。あと、ゴルフの漫画である明日天気になる。結構スポーツ作品を、たくさん書いてるんですが、ご本人は実は、スポーツ、運動は苦手だと。スポーツは好きだけど、運動は苦手だというようなことを、この短編の中でも、収められている短編でも、書いていたりはしますね。というような本も読みました。まあ本といっても漫画、これは漫画ではありますが、私は漫画も含めて本を読んでいるということを普段こう、あれしております。あれしているというのは、毎日手帳にですね、読んだ本の名前書いているんですけども、その本というのは、まあいわゆる文庫本、単行本、小説、ビジネス本様々ですが、写真集も含んでますし、漫画も含んでます。雑誌は含んでいませんけど、雑誌に載っている小説なんかを含んでいたりする。というわけで昨日ですね、国道14号沿いにあるサイゼリアでですね、夕飯を食べたんですが、その時に読んだ本の一つが、今発売されている雑誌の新潮という、新潮って新潮文庫とか出している新潮社の新潮ですね。その新潮のですね、に載っている小説、村上春樹さんの小説ですね、短編小説、武蔵境のアリクイっていうですね、小説がありまして、これは武蔵境にアリクイが登場する話なんですが、それを今ちょっと読んでます。これも昨日読んだ作品の一つですね。他にも、まあ、昨日ではないんですが、最近読んだ本もいろいろとありますが、まあ本について語るのも長くなってしまいますが、昨日読んだ本、最近読んでる本で面白い本が一冊ありまして、田原町さんって有名なですね、歌人ですよね。短歌で有名な和歌を書いてる方。田原町さん のですね、生きる言葉という新潮新社、これもまあ新潮社の本ですが、生きる言葉っていうまあ新書が出ていて、まあエッセイですね。この方はエッセイの名手でもありますけれども、非常に面白いエッセイですね。まあ章立てで言うと1章から11章までありますけれども、非常に面白くて、まあ鋭いですよね。非常に鋭いで、短歌っていうその短い字数でですね、表現する、研ぎ澄まされた言葉の使い手ではあるんですが、で、エッセイというその、比較的その、多い言葉数で綴っている文章で、で、基本的には、まあ、そうですね、エッセイで、まあ、デアル帳で綴ってはいるものの、硬さよりは柔らかさを感じさせる文章ではあるんですが、しかし、特にその言葉に対する眼差しっていうか、が、まあ、鋭く、そして、思考が常にこう、高速かつ、じっくりと、高速だけどじっくりと、思考が回転している様子が、伺える文章を書いています。高速だけどじっくりとというのは非常にその、まあ、高速っていうのはもうその、彼女の田原さんのですね、言葉に対する、感度の高さゆえのもの、っていうのはあると思いますが、じっくりとというのは、簡単に何か結論とか答え見えたものを出すんじゃなくて考え続けると。世の中に、ね、使われている言葉というもの、まあ、世の中を流れている言葉、人々が発していたりする言葉、書いている言葉、というもの、について、まあ、どんどん言葉って変化していくものですが、それについてその、どう変化してきたかとか、これからどう変化していくのか、それに対して私たちはどう向き合うのか、向き合ったらいいのか、みたいなことを考えて、文章を書かれていたりもする。そういった文章もたくさん収められていたりします。まあ、それだけではなくて、古いですね、和歌とか、あるいはその歌人に対する、リスペクトの思いなんかを、こう、コラムとして載せていたりもします。エッセイの中に短いコラムが挟まれていたりもします。はい。が、まあ、非常に面白い、新書ですね。言葉に関心がある人だったらですね、まあみんなにおすすめというわけではないかもしれませんが、非常にその生きる言葉で、この帯にはですね、言葉の力は生きる力、現場で考え抜いた、伝える、鍛える、表す極意、まあこれは本人の言葉というよりは、多分出版社の方がその載せた言葉です、だと思いますけれども。まあでもそういうことに関心がある人、言葉の力は生きる力、生きる上でその言葉というものに対しての言葉に対する、信頼性、あるいはその信頼性のなさとかですね、話される言葉の持つ意味とか、それが人に与えてしまう影響ですね。その影響力があることがいいこととは限らないわけですけれども、言葉って怖いものでもありますよね。今私が怖いものでもありますと言って思い浮かべたのが SNS なんかでそのよく炎上と言います。炎上自体が怖いかどうかということというよりは、ある人の何気ないつぶやきですよね。その中にはもちろん不用意なものはあったりしますけれども、それがですね、にも知らぬ人からの罵倒、罵詈雑言、差別的な発言なんかをたくさん引き寄せてしまうことが起こりうるということ。その話題の中心となった言葉を発した人も何気なく言ったとすれ、言ってるでしょうし、それを批判する一言、あるいは肯定もそうですが、褒めたたえることについてもそうです。褒めたたえるリスペクト、その反対のディスリスペクト。まあ、批判がダメというわけではないんですが、すでにたくさんの人が同じような批判をしているのに、さらにそこに乗っかって自分も批判するということによって、その数がもたらすまあ暴力的なものっていうのもありますよね。まあ、それがまあ、いじめのようなものにもなる、たりします。それを受けた、それは、もう、田原町さんも、ツイッターみたいなものをやっていたりしますけれども、それ、に対してすごく、彼女が何気なく発したものに対して、たくさんのその、否定的、批判的、まあ、心ない、メッセージが届いたりしたこともたくさんあるというふうに、この本にも書いています。生きる言葉というのにも書いています。まあ、そんなわけで言葉には力があるということですね。一つ一つの力は微力かもしれませんが、集まると大変なことになる場合もあったりしますし。はい。私もこのポッドキャストで話している、この何気なく考えもせず話していますけれども、まあ、そんなに大きな力はないとは思っておりますが、それはわかりません。その、どこに何が及ぶかわかりませんし、リスナーの人が100人、1000人、1万人のリスナーに、あるいは100万人のリスナーに届いたら大きい力を持つ言葉なのか、それとも一人の人に深く届く言葉が大きな力を持つ言葉なのか、それは様々な、 見方があるでしょうし、そもそも私、この力という表現、なんとかの力っていうものをよく何気なく使ってしまいますけど、これ自体力っていうのは、まあ、ぼんやりした概念ですし、まあ、元はその力って、その筋力とかですね、ニュートンのそのいわゆる力ですね、引力とかの重力とか、リンゴ放置だってありますけども、そういう測れる、計測できるものを私はどっちかというと力というふうに、もともと考えがちですし、比喩的なこの力、人間力とかコメント力とかですね、そういうものにはまあ否定的というか、私も使っていますし、率先して使っている場面もあるんですが、でも、あくまでも、その概念であったりすると。重力とか、いうものの力っていうのは、誰にとっても同じ大きさを持ちますが、概念的な力ってそうではないですよね。言葉の力とかなんとかって、ある人にとっては全く力がなかったりすると。いうことだったりします。まあ、それについて話すと長くなります。というか、もう話が長くなってまして、すでに私が話し始めてから25分経過しております。それから、さっきから何回かですね、私のストマック、胃がですね、胃からちょっとキュルルっていうですね、サウンドが鳴ってるのが聞こえてるかもしれませんが、今、時間は、11時54分、正午の前ですけれども、本日、西暦2025年5月4日の11時54分、私、非常に空腹でございます。そろそろ何かランチをですね、まあ、簡単にこう作りまして、それを食そうかなと思っています。おっと、また大きなサウンドがこのストマックから鳴り響きましたけれども、もうずっと止まりませんね、このストマックの鳴りが。これはつまりストマックがお腹空いたと、ストマックがお腹空いたと言っているっていうか、私がそう思っているということなんですが、というような実態がございます。というわけで、おっとっとっとっと、かなりもうストマックの鳴りが収まりません。この異界地下市場でも最も私のストマックが、パーソニティなストマックサウンドが鳴ってる回かなというふうに思います。この市川第213回目の、異界地下第213回目の放送、そろそろ終了したいと思いますけれども、まあ、5月の18日にですね、行われる、日曜日に行われる明日の市川ボリューム2、14時から16時30分までにですね、私や稲村ジェーンさんが参加しますので、ぜひリスナーの皆さんにも会いに来てほしいの、会いに来て会いに行くと思っております。それではまた次回のイカイチカーで、そして次回の明日のイチカーでお耳にまたはお目にかかりましょう。ノスタルジー鈴木でした。